もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。はい、よろしくお願いいたします、はい。
今日はどういったご相談ですか？
遺産相続のことで相談をお願いしたいんですけれど。
はい。あなたはおいくつですか？
私は60です。
はい。ご主人はいらっしゃいますか？
はい。
何歳？
65です。
65歳。遺産相続のこととおっしゃっているので、あなたのご家族のどなた？
亡くなった。母親のです。
あ、お母様が亡くなられたの？
はい。
おいくつで？
90です。
90歳。
はい。
で、あなたのご兄弟は何人いらっしゃいますか？
女3人です。
女性3人。おいくつの方でしょう？
65。
はい。
63です。
65、63。
はい。
と、あなたが末っ子さんなのね？
はい、そうです。
はい。お父様はもう亡くなっちゃった？
はい、そうです。
はい。何年前頃？
20年ぐらい前です。
ああ、そうなんですか。
はい。
で、具体的にはどういうことですか？
母親が独居で住んでたんですけれど、
はい。
母親の面倒を見る者がいなかったもんで、
はい。
うちだったらいいっていう主人の了解を得て、うちで見てたわけなんですよ。
ああ、なるほど、はい。
そして、まあ、うちで生活費とか使ったりしてたんですよね。そして、いざ亡くなって、必要経費でお葬式とか、いろいろありますよね。
ええ。
そういう経費なんかの領収書とか取ってあるもんで、
はい。
私はそれは財産の中から引いてもらわないと、一応、事実上かかった費用だからって言うんですけれど、
はい。
向こうがいろいろお金を使ったりするのはおかしいじゃないかっていうことになって、
ええ。
必要経費とか自分たちが指定した額しか認めないってことなんですよね。
はい。
それとあと預貯金の他に、
はい、
母親が住んでた家があるんです。家と土地が、
はい、
そこが独居だったもんで、
はい、
結局空き家になっちゃってるもんで、それも処分しなきゃいけないんですけれど、
はい、
その父親が亡くなった時母親が相続してないもんで、
ね、
父親の名義になってるんですよ。
ああ、なるほどね。
現在。
はい。
それだもんで、母親が2分の1取って、私たち兄弟が6分の1ずつ取るってようになるってことですよね。相続する場合。はいはい、だけど、その土地建物についても、
ね、
全額で計算して、売れてないんですけれど、土地と建物が。
はい。
評価額で計算して、
はい。
それでその残った土地と建物はいらないから、
はい。
お前が管理しろって言うんですよね、
はい、
でも私としても管理するにもお金かかるし、
ね、
困る部分が多いもんで、
はい、
その点が困ってることと、
ね、
あと一人で母親が住めないくらいだったもんで結構手がかかったんですよ、
はい、
一人でトイレ行けないからついて行ったりとか、
うん、
そういう部分で手がかかったんですけれど、だからその費用も少し見てくれないかって言うんですけど、
はい、
そんなの親子だから関係ないってこうに言われちゃって、
はい、
その残った預貯金とその土地のお金を3分割して分ければいいっていう、そういう話に今なってるんですけれど、
要するに、預貯金もお持ちな上に土地建物もお持ちと、
そこで
遺産相続があなたにとっては不満なものになるような遺産相続をしなければならないってことね。
そういうことです。
はい。それで、お葬式のことに関しても、要するに、かかった費用ではなくて、自分たちが認める費用だけしか、認めないから、それも全部、遺産相続の時なのに分割入れなさいっていうことなのね。お母様はある程度、ご自分の家と土地のあるところで住んでらっしゃいました。何年前、もしくは何ヶ月前にあなたのお家に住むようになられたの？
5年前にうちに来たんです。
はい。
骨折しちゃって一人で住めなくなったもんですから。
なるほど。5年前にいらして、で、それからのお母様の面倒を見てらしたのはあなたお一人なの？
時々。うちの家族ってことですよね。
あ、そうですね。あ、ご家族はそうすると、お子さんはご一緒に住んでらっしゃるの？
子供はいないんですけど、主人と私で見てたんです。
お子さんはもともといらっしゃらないの？
はい、はい。
じゃあ、ご主人と二人で見てらっしゃいましたよね。で、はい、例えばね、ご兄弟の上の方々が、面倒を見る日とか、そういうことはしてなかったの？
一切し なかったんで、してくれなかったんです。
一切してない。
はい。
で、あなたの方がその5年間の間ですね、
はい、
お母様の面倒を見てらした時、そこでかかった費用っていうのはあなた方が払ってたの？それとも、
いえ、母親の貯金から払ってたんですよ。
貯金から払
って、年金から払ってたもんで、結局減っちゃいますよね。
うん。じゃあその分は金銭的にはあなた方が負ってたわけじゃないのよね。
ええ、そうです。
うん。ただ介護みたいな形の労働はボランティアだったっていうこと？
そういうことです。
うん。で、今回あなたが言っているのは、
ええ、
今ある額をみんなが分けようっていう話でしょ？
じゃないんです。
え？ 5 年前にあった費用からっていうことなの？
ええ、そうなんです。
なるほど。それで、土地建物に関しては、これをお父さんのものだから、はい、まずは2分の1対、6分の13掛け、っていう形にして、お母さんが2分の1として、その2分の1を、3分の1ずつにしようっていう話。うん。
だけど、その土地と建物について、
うん、
その住んでるとこが偏僻なところだもんで、売れるってことがないんです。
うん、
もらっても、それが、
で、それを、
換金できるってことが、まあ、見通しがないんですよね、そういう。うん、
これはじゃあ、まあ、ちょっと待ってください。後で弁護士の先生にね、どういう形が取れるのかお聞き、
はいはい、
要はだから、みんながフェアにするんだとしたら、その土地と建物を3分の1に割って、
はいはい、
それを物で持ってりゃいいじゃないかって話になっちゃうから、
はいはいはい、
うん、それも含めてなんですが、
はいはい、
そこで、あなた自身が今言ったことで、不満な点を今日相談したいわけでしょ、
はい、
で、その不満な点は何？
こういう話になる前に、うん、向こうから一方的にお金を払わないと、訴えるっていう話があったんですよ。
はい、
私はそれでは困ったと思って、向こうで提示した額を計算してみたんですよ、
はい、
そしたらお金の金額がちょっと大幅に多く計算してあったもんで、いや、実際あったお金はこれじゃないですかって送りつけてやったんですよ。ただその回答が、そういう3分の1ずつ分ければいいじゃないかっていう回答だったんですけれど、
うん、
私の方としては見た費用ももらえない、必要経費も領収書があるものについて私も請求して、それ以上かかってるんですけれど、領収書も取っとかなかったと思うんで、取ってある領収書だけを請求したんですよ。
それは何？お葬式の費用？
はい、
お葬式、
お葬式の費用とか、あのお寺の費用とか結構かかってるんですけれど、それも認めないってことなんですよね。それと、うん、あと私が思うのは、その二人の兄弟から私が見たことに対して感謝の気持ちっていうのが一切ないんですよ、
うん、
だからありがとうっていう言葉が一言もないので、それなったら私もたとえ親でも見たんだから、うん、その分については差をつけてくださいねっていうことを言ってるんです。
うん、なるほど、わかりました。今日はですね、はい、弁護士の志賀梢先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はいはい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
一番ね、ご兄弟だけがまあ、遺産相続で残った時に、はい、どなたかお一人がね、亡くなられた方の面倒を見ていました。
はい、
で、それに対して他の人たちが感謝の気持ちも表さない。で、そこで本当にあなたがよくやってくれた、お母さん幸せだったわって言ってくれたらね、それは娘として一生懸命やったことについて金銭的評価なんて求めないと。あなたずっとそう思ってらしたんだと思うんですね。
ええ、
うん。それであなたのお気持ちはとてもよくわかります。で、まずね、遺産相続っていうのがどういうものかっていうのをもう一回基本的にまとめておくと、
はい、
お母様が亡くなりました。すでにお父様も亡くなってます。
はい、
お子さん3人です、
はい。
っていうことになると、お母様が亡くなられた時点でお持ちだったもの。要するに亡くなった瞬間にね、
はい、
その瞬間にあった預貯金とか、まあ不動産を含めての財産。こういうものが、この3人のお子さんたちの共有という形になってるんですね。
はい。
だから実際にこう物がね、3つに分けられたわけではないんだけど、ある一つの塊を3人でもう所有してると、
はい。
そういう形になるんですよ。
はい。
で、さっきのね、不動産のことについては、
はい。
お母様がご自分で、相続された形になっている二分の一。 これを持ったまんまで亡くなられたわけですから、はい、これはお母さんの遺産ですよね。
はい。
そうするとお母様が取得された二分の一、これをまたお子さんたちが三つに分けるということになりますから、
はい。はい、
これはもう原則ですから、はい、その通り理解してくださればいいし、多分あなたも理解してらっしゃると思います。
はい。
ね。それから、預貯金ですが、これはまず原則、亡くなった時点でいくらあったかっていうことなんです。
はい。
で、さっきまあ、年金が溜まってた程度ですっておっしゃってるから、そこからね、普通に5年前あなたが一緒に暮らされた時から、どのぐらい減ってたかっていうことを考えると、
はい、
普通にね、5年前って言うとお母様85ぐらいですよね。85から90までの間の女性がね、使う程度の生活費。それから、例えばあなたのところで同居されたのであれば、ものすごく細かい計算をすればね、光熱費だって3人で大人が暮らしてたわけですから、
はい、
まあ3分の1ねっていう話になると思うんですけど、
は
い、でも、お二人で暮らしてたよりは、高くかかってるのは間違いないんですよね。
ええ、
でそこまで3分の1ってきっちり計算をしないまでも、普通に常識的に考えたら生活費がかかったか。で、その程度が減ってるんだったら、それはもう全くお母様がご存命中にご自分の預貯金を使ったっていうことですから、これはもう5年前に遡る必要なんか全くないです。で、3つ目。今度この葬儀費用とかね、お寺さんにね、改名をつけていただいたら改名料っていうのもかかりますよね。で、これは葬儀関連費用ということでね、遺産の中から引いて計算していいんです。で、よく揉めるのは、戒名料なんて普通お寺から領収書出ないんですよ。で、しかるべき、まあ、常識的な金額ねって皆さん納得されるんだけど、これはもう本当に納得しない人がいたらお寺に行ってお願いすれば出てきます。うん。だから、そういうものがもしないものがあってね、お願いすれば出てくる領収書なんかがあるんだったら、それはあなたの方で用意をして、どうしてもそういう形で他の上のお姉さん二人が納得をされないのであれば、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、あなたがおっしゃってること、そんなに間違ったことをおっしゃってるとは私思わないのでね、それを申し立てた上で、本当にあなたがね、とっても介護にね、時間を割かなきゃいけなかったとか、そういう特殊な事情があったらね、それはやっぱりあなたとしてはお母様の生活をこうより良くするために努力をしてご自分の力も注いだってことになるわけですから、そういう部分をどうしてもやっぱり経済的に換算してくださいということであれば、それはこういうことをしました、だから自分としてはこのぐらいの評価だと思いますってことをちゃんとね申し立てて、家庭裁判所のその調停という中でね話し合いをする、それしかもう解決の方法ないと思いますよ。
私も調停かけるのが一番だと思うんですけれど、うん、かけて私の方が困るようなことっていうのはないですよね。
うん、一応ね基本的に考えられるものよりも、あちらがおっしゃってるあなたの取得するであろうものが減ってるわけですから、で少なくとも基本的なところまでね、持ち戻すというかね、そういうことは私は可能だと思いますよ。ただそこにね、そのあなたがお母様の面倒を見たということがね、上乗せされるかどうかね、それはそのお母様との生活の状況とか、
はい、
お母様の様子とかね、そういうところでまた違ってくるとは思いますけど、さっき言った機械的に分けるという点でね、それでもあなたが今言われてることは減ってるわけだから、うん、と私は思いますけど、
志賀先生がおっしゃったことお分かりになる？
はい、分かりました。
あなたの方で決めた順序で、今日志賀先生がおっしゃったように、まずは家庭裁判所で調停をしてもらうという形から始めた方がいいと思います。
はい、分かりました、
うん、今あなたがおっしゃってることであれば、こちら側には間違いございませんというお話でしたから、
はい、はい、分かりました。
いいですね。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼いたします。
はい、すいませんでした。
ごめんください。
ありがとうございます。失礼いたします。